リアルクローズ、何しに来たんですか？あなたはもうこんなところに来るべき人じゃないでしょう。ねえ、八谷家の墓を訪れていた神保美希に対して八谷秀明が投げかけた言葉、やはり美希と秀明は親子ということなんでしょうね。
ねえ、きっと、
うん、現在美希が47歳で秀明は28歳という設定ですから、19歳の時の子っていうことですよね。
ねえ、
山間だったんですね。うん、でまあ予告でもですね、家族4人の写真が写っていてね、
うん、
うん、まああれから想像するに元旦那が谷原章介っていうことでしょうね。
ねえ、
でそして田山良生さんが周到、髪の毛ありましたが、ねえ、もう20年ぐらい前っていうことなんでしょうね。
うん、
まあそれにしてもね、今回のドラマね、実は親子だったっていうのがね、あちこちであるんでね。本当にね、被ってしまうっていうのはね、不思議ですが多いですよね。
ね、
うん、でもそれにしてもですね、洋服なんて僕にとってはただの道具です。思い入れても意味がない。あの堅苦なハチヤの態度ね、
うん、
うん、どちらかというと洋服を恨んでるような気さえしますよね。というのはミキが家族よりも洋服というか仕事を取った、そこにね原因があるような気もして。ねえ、まあそれにしても小泉孝太郎ちゃんね、
はい、
この前のコールセンターの恋人とは正反対で、
うん、
本当にクールな役を好演してますが
ね、今回ちょっと意地悪なところもあったんですけど、なかなか似合ってましたよ ね。
でまあ公式サイトのインタビューで小泉孝太郎本人はですね、アイスマンって言われるくらい冷徹な人柄となっていますが、いつもいつも冷たい人間という演技ではなく、少し遊びを入れて多面性を持った人物を演じられたらと思っています。今回はキャラクターがはっきりしていますので、その部分を入れたりしたいですね。そうですよね、ちゃめっ気たっぷりの部分もありますし ね、なかなか自然にね、この演技の幅っていうのがね、出てますよね。それから劇中で好きなセリフはありますかっていうことに関しては、ライバル役である田淵優作のセリフなんですが、ファッションについての、一つだけ好きなものを見つけりゃいいんだよ、このセリフが大好きですね。本当におっしゃる通りというセリフです。ファッションだけでなく仕事なんかについても通じますよね。そして小泉孝太郎自身にとってのファッションとはですね、ファッション感覚というのは年齢を取ると今まで着たことがないものを着たりしますよね。以前は茶色系統のものは着なかったんですが、30歳を超えてからだんだん着るようになってきました。徐々にいろいろなファッションに挑戦できるというのはいいですね。僕は定番のファッションを少しだけ崩すのが好き、少しだけ遊びが入ったファッションがいいと思っています。女性のファッションで言うと、路線で固定するのではなく、いろいろなテイストを取り入れていく人が素敵だと思います。さらに、現場の雰囲気に関しては、美しい女優さんがたくさん出演されていますので、控え室の扉を開けると華やかな雰囲気で少し構えちゃうくらいです。ああ、そうだ、女子校の文化祭ってこんなんだったよな、と思えるくらいの楽しさです。この前出演していた NHK の大河ドラマは、いわば男子校の感じでした。そうでしょうね、男臭いでしょうね。まあそれにしてもね、小泉孝太郎がね、どうしてね、女子校の文化祭にね、ここまで造形が深いのか、ちょっと疑問ですけどね。それからですね、今回意外だったのは、あの田淵優作が思いのほか失恋を引きずっていたってことなんですよね。
なんかお仕事では肉食系なんですけども、恋愛では草食系だったんですね。
ただフィアンセ役が奥貫薫さんだっただけにね、元性愛に戻るっていう風に思ったんですがね、そうじゃなかったですね。やはりすれ違いの生活っていうのはね、根が深いというかね、謝って済むもんじゃないんでしょうかね。
でもそれってどっちかが妥協しないといけないっていうことなんですかね。一生懸命仕事してるとそういうこともありますよね。
となるとやはりですね、職場結婚ですか。ね、ということでね、優作と絹枝の仲がね、恋愛関係に発展することになるのかどうか、このあたりもね、気になってきますよね。ということで、そんなリアルクローズのサポーターになっていただいてます、ポッドキャストで髪型亭アマコンライブを配信中、ワッハ髪型こと大阪府立髪型園芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
リアルクローズ第8話、今回田淵さんが切なくてちょっと可愛げがあって、そして最後はかっこよかったですね。役員への引き上げを断った時のセリフ、一生に一度はああいうことを自信を持って言ってみたいものだなと思いました。言う機会もないし言えないですけど。ところで八谷さんの悪者っぷりなかなかでした。働き方という意味で神保部長、田淵さん、八谷さんを比べてもとても多彩で考えさせられます。そして絹江さんや他の登場人物の働き方を持っても、〇〇さんにとっての仕事とはというと、やはり神保部長のセリフ、あなたは何がしたいのに帰りますね。自問自答すべきことだと思いました。百貨店合併の余波、引き抜き、神保部長の過去、田淵さんが越前屋を離れるのか、絹江さんの恋とか、予告を見て次回がとても気になっています。早く続きが見たいです。さて、ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンの受賞者が出演する上方亭アマコンライブを動画ポッドキャスト配信しています。今回は特別編としまして、2年前の2007年8月に開催したアマコン決勝大会の映像からご紹介します。2007年度は259組500名のエントリーの中から12組が決勝大会へと進み、今日ご紹介するサイエンスティーチャーさんがワッハ上方館長特別賞を受賞しました。男性2人のコンビ、サイエンスティーチャーさんの当初のコンビ名は小中連携でした。お酒の焼酎と小学校と中学校の先生でいらっしゃることで小中をかけた名前です。教育者として、そして科学者としての目線でお笑いを追求するとどんな漫才になるのか、漫才と身近なものでできる科学実験と種明かしで、あっという間の5分間、どうぞお楽しみください。ワッハ上方ではアマコンライブの他にも動画やポッドキャスト配信をしております。ホームページへもぜひお越しくださいね。
ということで、リアルクローズの方もですね、ますますね、気になることが増えてきてしまいました。この後どうなるのか、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。